ども、まず皆さんに質問から始めていきたいと思います。皆さん、神様っていうとどんなイメージがあるかちょっと言ってみてください。神様っていうとこんなイメージってなりますか？
完璧。
完璧。はい。神様って言ったら完璧。神様といえば？
偉大さ。
偉大さ。あとはどんどん言ってください。
力。
力。常識？
常識。
常識。OK。いいね。神が常識ってのいいよね。
全部。
全部を作った。全部を作った神様。あとは？
神様優しい。
優しい。OK。いいね。天才。天才だね、ある意味ね。お父さん。はい、いいですね。お父さん。あとどうですか？ね、そんな風に？なんかある？誰でも頼れる。いいですね。はい。だからすごい面白いんですけど、神様っていろんなイメージが出てきますよね。そして聖書では神様に対していろんな言葉、名前があります。ね、例えばアドナイイルエって言葉ありますね。ジェホバジャイラ。これどういう意味かな？アドナイイルエは神は備え主。ね、すべてを備えてくださる神様って意味があります。それからアドナイラファっていうのがあります。ね、アドナイラファは何かというと神は癒し主、そうという意味があります。だから名前を知ることで神様がどういう方なのかということをいろいろ知ることができるんですね。だけどもさっきあったでしょ、神様は力強いって言ったりと言ってたよね。そして小田様の神は優しいって言ったでしょ、ね、でそんな風に時によっては名前の意味、なんていうの、イメージが違いすぎて本当に同じ神様って思えないような形容詞もあります。例えばヤウェロヒっていうのがあるんだけども、それはどういう意味かというと神様は良い羊飼いなんで、ね、だからちょっとイメージしてみてね。神様は羊飼いで羊めいめいめいって導きます。
めいめいめい、
めいめい言ってます羊飼いってことじゃないんだけど導きをね。そうするとこう優しいこう牧歌的なね、こういうイメージだと思います。そしてかといえばヤウェサワオってなります。それはどういう意味かというと主は万軍の主って意味がある、ね、そうすると今度は羊、導いてるのは羊飼いじゃなくて導いてるのは今度は
Warriors
軍隊になるわけよ、ね、だから ある時は羊飼いと言われて羊を導いてる。そしてまたある時は、司令官として軍隊を導いている、ね、そしてそれだけじゃありません。神様は何だけ潜られた神の子羊でしょ、ね、イエス様は子羊であって、それと同時にユダの
獅子、
そうです。だから、子羊&獅子、ライオンっていうね、子羊とライオンも全然違うじゃない？で、あそこもありますよ。で、そういうふうにして、すごくこうイメージが全く違うもの2つの側面を、もあります。で、神様っていうのは、その天と地を作られて、そして私たちが例えば星を見たり、また太陽を見たり、すごい自然を見たり、して私たちが神様っていうものを、神様ってどんな方なのかなとか、こんな偉大なのかなっていうふうに想像するようにこの地球を作られました。でも作られたのは地球だけじゃなくて、神はまた私たち人を作られたわけ。そして私たち人を通して、ね、人を通して神様がどういう方なのかなっていうのを理解するようにともしました。でその聖句をちょっと見たいと思うんですけれども、創世記の1章26節と27節を開けましょう。創世記1章26節と27節です。じゃあちょっと皆さんバージョンそれぞれ違うんだと思うんですけども、みんな開けてね。そして一緒に読みましょう、はい、皆さん先生読みましょう。創世記1章26と27です。一緒に読みよ、3、はい。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。はい、ありがとうございます。でここで考えてるんでね、まず人っていうふうに出てくるわけ。人。人は誰を表してるかっていうと、人だよね。人類だよね。そしてその後 は人を創造された、でも人は人でも男と女に創造されたっていうふうに書いてます。だからここで分かるのは、人っていうものを作られて、そして神様は男と女っていうものを作られた、ね、それは、ね、平等に作られたっていうことが分かります。人を作ろう、我々の形に男と女を作ろうっていう、そういう言い方をしたわけ。だから男と女2つ、2個の側面を持って神が表されるようにしたってことが分かります。でそれだけじゃなくて、これ面白いんだけど、これ似姿って言葉と、それから我々の形にっていう、この2つの言葉が出てくるのね。似姿で、似姿っていうのは英語で言うと likeness って言うんだけども、この似姿っていう方が実は女性名詞が使われてます、ね、ポルトガル語やってる人は分かるね。女性名詞、名詞には男性名詞女性名詞があるけども、似姿っていうのは女性名詞です。そして我々の形に作る、この形っていう言葉がなんと男性名詞なんですよ、ね、だからつまり神様っていうのは人として作られる、人の似姿で作られる、人は神の似姿で作られてる。だけども男の男性の部分と、それから女性の部分があって、この2つが合わさることで神様のご性質の全体像が現れるっていうことなんです。これすごい大切なことね。じゃないと、なんか神様はお父さん、天のお父さんだから、お父さんで女の人はなんかヘルパーみたいな、まあこの教会も女の人女パワーすごいから、まあ、あんまり思わないかもしれないけども、でもそういうふうに女性はちょっと下がって、でも神様を表すのは男性だって思っちゃうところもあるんだけど、そうじゃない、両方が必要であるってこと、これをまず私たち今日覚えたいと思います。だからこそ神様が結婚、人を合わせた時に男と女を合わせて一体とされたんです。それによってその神様 その男性の部分を夫が表す、そして神様の女性の部分、母性の部分を女性、女のお母さんの方が表す、ね、それすることによってその神様がどんな方なのかなっていう全体像が見えてくるわけ、ね、そうするとそこで子供が育ちながら、あ、神様って安心して話せるなとか、神様は安心して走っていけるなとか、神様ってこんな力強くて守ってくれるんだなとか、ね、神様話した時に私のこと分かってくれるとか、ね、そういう風にして、そのお父さんができる部分と、それからお母さんが できる部分がこう合わさることによって、神様が本当に強くて優しくて、ね、そして偉い方で、でもそれと同時にアプローチしやすくっていう、この像が出来上がっていきます。ね、だから今日は特にこれ見たいんですけれども、よく私たちは天の父って言います。で、本当天の父だよ、母なるお父さんはプロモーションしません、そしたらカルトになっちゃうから、そうではないんだけども、でも神には母性があるっていうこと、このことを今日ぜひ見ていきたいと思います。じゃあここにはお母さん非常に多いですね、今日お母さん非常に多いですけれども、でこのお母さんの役割ね、例えば家族でのお母さんの役割っていうのを聖書からちょっと見ていきたいと思います。その母性という意味でね、で箴言を主に見ていきたいんですけれども、箴言皆さん開けてください。まず箴言の1章8節を見ましょう。箴言の1章8節はこのように書いています。我が子よ、父の訓戒に従え、聞き従え、母の教えを捨ててはならない。なんか面白いよね、父の訓戒っていうとちょっと威厳がある感じじゃない、で母の教えって書いてあるんですね。で実は箴言は他にも出てくるんでね、こんな感じで父の命令を聞け、母の教えに従えって出てくるんですよね。でここで教えって書いてます。ですから父も訓戒するんですけど、母も教えるっていうことが分かります。ちょっと同じような聖句だけじゃあ6章も見てみよう。6章20節を挙げてください。同じ箴言6章20節にはこのようにあります。我が子よ、あなたの父の命令を守れ、あなたの母の教えを捨ててはならない、ね、ここにも父が命令し母が教えるっていう感じで書かれてるんですよね。だから母の役割として一つ教えるっていうことがあるっていうことが分かります。でもちろんこれは父もやることですよね。で特に私何回も今までも出してますけど、申命記の6章でとても大切な言葉ですけれども、申命記の6章にはお父さんとお母さんが起きても寝ても 子供にひたすら教え続けなさいよって書いてあるんですよね。でそれをあなたはドアに貼り、ね、そして手首に巻き、デコにつけ、とにかく起きるにも寝るにも教えなさいっていう言葉が新命記の6章に書かれています、ね、そうやって普段も、ね、いつも教えるときね。だからまずお母さんの役割の一つはその教えるというものでした。じゃあ次に、見ていきましょう。箴言の29章15節にはこのように書かれています。開けてください。箴言の29章15節です。はい、ここにこのように書いてあります。無知と叱責は知恵を与える。放っておかれた子は母に恥を見させる、ね、でこれがよく子育てでもよく言いますけれども、小さい頃の無知と叱責、ね、甘やかして褒めて育てるんじゃなくて、ダメな時はダメってね、しっかり注意しましょうと、ね、いいことと悪いことちゃんと線引きできるようにしっかりやっていきましょう。でもそれをやらないで放っておかれた子は母に恥を見させるって書いてあります。ということはどういうことかっていうと、私たちが母としてしっかり強制しなきゃいけない、ね、そして無知と叱責を使っていかなければいけないということがあります。ということは母母性の役割の一つとして、そのようにその強制するっていうことがいられます。だから1番目が教える、そして2番目が強制するということです。そして3番目、これも箴言から見ていきたいんですけど、ちょっと戻って17章開けてください。17章の12節、箴言17章12節を読みます。愚かさにふける愚かなものに会うより、こう奪われた恵まに出会う方がましだ。で、こう奪われた恵まっていうのは相当大変らしいね。こう奪われた恵ま、どう皆さん、こう奪われた恵まっていうのは、要するに子供が危険な状態に連れてかれようとしているお母さんだよね。お母さんはこういう時爪がシャキーンと出ます、ね、お母さんの爪がシャキーンと出て、邪魔ですなっていう風にして言うわけね。だからそういう風に恵まのようにも感情がキーッとなって、ある意味ね、そして子供を一生懸命守ろうとします。ですからそれが3番目の母性の役、もしくは母の役になりますけれども、守る、パーンっていう風に守る、ね、その守るっていうのも、これも母性の性質の一つになります。そしてこれはイエス様も言ってたんだけど、今度マタイちょっと見ましょうね。マタイの23章を見ると、イエス様が面取りのように雛を自分の翼の下に隠したっていうふうに書いてあるんですね。それをちょっと見てみましょう。これ本当に写真見せたかったけど、すごいんだよね、面取りこんななって。それで、うん、そして面取りがいっぱい下に入るんだけど、はい、じゃあマタイの福音書23章37節を読みます。マタイ23章37節です。 OK、 読むよ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった、ね、だからちょっとまあ反抗期の、ね、人たちだったみたいですけれども、そのひな鳥をこっちだよこっちだよって言って、神様が自分の下にひなたちを集めているのが見えます、ね、だからそのようにして神様はよく翼の下に私たちを覆ってくださるという聖句が他にもいっぱいあるんだけれども、そのようにして私たちを翼の下にかくまってくれる。つまりどういうことかというと、守ってくれるとか、それから安心感を与えてくれます。で、あと一つこんな風にも書いてある。血離れした子がお母さんのところで抱っこするようにして、すごい辛い時があった時に、私は神様にただ神様の胸に頭を寄せて、ただそこで私はとにかく耐え忍びますっていう、そういう聖句も趣味にあるよね。だからなんか時にって泣いてきたら、子供おいでおいでって言ってつってやるよね。でそのように神様もしてるっていう聖句も実はあるんです。詩編にあるんだけど、131編ですね。そのように書いてあります。そのようにね、母というのは教えるものであり、強制するものであり、それと同時に守る、安心する場所を与える、ね、母はそのような存在です、ね、 そうだね、みんなのお母さんもそうかい？そして、じゃあその中から特に聖書に出てくる母の例一つちょっと見て、そこから学んでいきたいと思うんですけども、いろんな素晴らしいお母さん出てくるんだけど、聖書では。あ、じゃあちょっと思いつく人いるかな？聖書に出てくるお母さんたち。ルツ、はい、ルツ。マリア、
ルツ、
ナオミか、あ、そうだね、ナオミね、はい、マリア、ハナ、オッケ
ー。
エリの妻、はい、エリの妻もいたね。こんな子育てちゃった。そう、じゃあちょっとそれも見てみましょう。じゃあ今日ちょっとハナを見ていきたいと思います。じゃあ、第一サムエルの一章を見ましょう。ここから母像ということについていくつか学ぶことを見ていきたいと思います。はい、それでは第1サムエルの1章を見てください。で、皆さんハンナの話よく知ってるよね。子供たちもよく知ってると思うんですけど、ハンナは何、子供が欲しかったんだけどずっとできなかったんだよね。それでやっと子供が生まれました。で、だけどもその後何をしたの？子供が血離れしたら何したの？そうなんです。なんとなんと信じられないことですけれども、血離れしたらもう祈り続けてやっと与えられた子供なのにだよ。それなのに、エリのところに置いてきて捧げますって言うんだよね。でそこちょっと見たいと思うので、第1サムエル1章26節を見てください。第1サムエル1章26節から読みます。ハンナは言った。あー、祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここであなたのそばに立って主に祈った女です。この子のことを私は祈ったのですね。サムエル隣にいたのね。主は私がお願いした通り私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお委ねします。この子は一生涯主に委ねられたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。だからここでエリのところに置いていきますっていうふうに言ったんだよね。そしてそれだけじゃなくて2章を見てください。2章を見るとここからハンナは祈ったって言って、2章ずっとハンナが神様に賛美を捧げるところが出てくるの。で、実はこのハンナが祈ったこの賛美がイスラエルって人は覚えてると思うんだけど、マリアのマグニフィカットって言って、そのマリアが歌った歌っていうのがマリアのなんとか教会っていうところでいっぱいあったでしょ、いろんな国の言葉で。で、あの歌っていうのはもともとはこのハンナのこの歌が元になっているっていうふうに言われています。それでマリアの歌がその後にこれをパターンに生み出されたね。だからちょっと考えてみて、みんなこれね、祈ったでしょ、祈ってやっと子供与えられましたね。子供与えられたのに父離れしたからってエリのところに置いてった後にハンナはここで神様に賛美を捧げるんです。これすごいことね。だから、そしてそれだけじゃありません。このエリっていうのはもうそれはそれは最高のお父さんで、もうこの人に育ててもらったら間違いなくうちのサムエルいい子になるわと思って置いてたんでしょうか。違います。どんな状況でしたか、エリは。エリの子供たちは、エリの子供たちも、いわゆる僕らみたいな、ペツコ僕らもあんま考えない言い直してやったけど、でとにかくエリは甘やかしてたんでね。で、息子やりたい放題、でしょ、ね、だから子供もすごいもうめちゃくちゃなことやってるから、もうイスラエルの人たちみんな頭抱えて、ああこれ将来どうなっちゃうの、ね、この後継ぎがこんなんじゃってすごい心配してた。でそれをハンナもよく知っていたのにだよ。それなのにそこで絵に託して賛美捧げて帰ってくるんです。すごいよね。でこれは本当にそのハンナの信仰を表してるんですね。だから私たちも、ね、育てていくときに完全な状況で育てられないこともいっぱいあるわけよ、ね、いろんな状況もあるし、ね、だけれどもそれでも神様がに従っていくんであれば、絶対うちの子供は神様の計画に従って神の道を達成することができる、そういうふうに彼女は信じてたわけ。それでそこで託して彼女は帰って神様に感謝を捧げて帰っていったんです。だからこれ本当 素晴らしいことです。というのは私たち気をつけないと子供って可愛くてしょうがないから、で可愛くてしょうがないからどうしても子供と不健康な結びつきができちゃうときあるわけ。気をつけないと、ね、そうするとこの不健康な結びつきで例えばあの私もよくあれなんですけども、私のアメリカの友達がいて、でその子よく Facebook に出してるんだけど、私と同じぐらいの人はね、だけど子供たちがみんなそこで育ってクリスチャンスクール始めて、でそこで育って今クリスチャンスクールの先生をやってて、結婚してる旦那さんたちもみんな一緒にミニストリーやってるわけ でそこでもうお孫ちゃん生まれてるのね。でそういうの見るとああいいなーって、ずーっと子供たちが一緒にいてずーっと一緒にミニストリーできたらいいなーって思うわけですよね。そしてああっててんてんてんって顔してちょっとリーナが見てるんですけれども、でもそれが神様の御心だったらいいんだけど、そうじゃなかったら私がそういう妄想することで子供の将来っていうのが引っ張られちゃうわけだよ ね。だからそうじゃなくて子供、神様の目的に子供が歩むっていうこと、そのために自分は支えていく役なんだっていう、この役をしっかり理解しなければいけません、ね、だから自立していく、成長していくのを見守る、ね、巣立つことを喜ぶってね、ここがゴールなんだってことを私たちは忘れちゃいけないんですね。だからあ可愛いから楽しいとか、一緒に遊んで盛り上がって楽しいとか、なんか抱っこしてて気持ちいいじゃなくて、ね、将来的にそのために自分はその母としてまた親として召されてるんだってこと、そのことをあのしっかり覚えている必要があります。そうじゃないと子供ってあのソウルタイって本当恐ろしくて分かっちゃうんだよね。でくっついてるとか自分がこの子の人生握ってると思うと子供は絶対霊的に縛られます。怖いね。そうするとあれ大丈夫かなとか、すごい親の意見とか気持ちにすごい引っ張られたりとか、なんかやりたいことあるけどでも親がどう思うかなとか、あのそういう風にしてすごく引っ張られてしまうんですね。でそれは私たちも本当は願ってないことだから、そこのところをちゃんとやっぱ神様の前に捧げていく、信仰を持って委ねていくってことがとても大切です。かといってもちろん、ね、いつか巣立つから好きなようにやりなさいって言って3歳の子供を入れるどうぞって言って、まあ、スタスタスタって行くわけじゃないよね。そうじゃなくて今は特に、まあ、私たちの子供たち、まあ、基本的に小さいですから、しっかり無知と叱責を使うこと、そして危険があった時に守る、介入して守るってことはとても大切です、まあ、大きくなってもそうなんだけども、でだから危険が来てるっていうのに、あこのまま行ったらあそこから崖だから落っこちるぞと思ってるのに言わないっていうのはおかしいでしょ、ね、その時にしっかり介入していって、そこ行ったらこうなるよってことはっきり言わないといけない。でもそうすると子供は言うかもしれない、ね、いいでしょってういいでしょは反抗の言葉だと思ってください。私たちもだよ、神様にいいでしょいいでしょって言ってるときはこれ反抗語です、反抗の単語です。いいでしょ、ね、なんでダメなの、もう反抗の単語です、ね、そんでそのうちお母さんなんて嫌い、ね、お母さんなんて嫌い、もっと別な楽な家庭に生まれればよかったから、いろんなこと言うかもしれない、ね、だけれども子供にとって危険だと思ったら止めたり禁止したりしなければなりません。私たちはお友達になるためにいるんじゃないし、好かれることも母親の目的ではありません。それはやっぱり履き違いですね。だからまずは小さいうちは何ボタンを押して、ね、こう洋服のボタンを閉めるとかお掃除するとか、ね、大きくなったら料理ができるようになるとか、そのうち正しい決断を持てるようになる、ね、そして自分のことに責任を持つ、そして何しろですけども個人として神様との関係を持っていくことができるように、私たちは励まし続けていくってことがとても大切です。でここで面白いんだけど、じゃあさっきさ、あの閉めちゃったよ、サムエル、あハンナがあのエリに託して帰ってったってあるでしょ。じゃあそれっきりだったのかね、それっきりだったのかね、そうそうなんです、1年に1回会いに来たっていうふうに書いてあるよね。でそこでちょっと見たいんですけど、でも1年に1回なんだけどね、遠かったのかな、昨日からって、はい、2章の19節、第1サムエルの2章の19節を見てください。そうするとこのように書いてあります。彼の母は、つまりサムエルの母はだからハンナだね、彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共に年ごとの生贄を捧げて登っていくとき、それを持っていった。エリはエルカナとその妻を祝福して、主に委ねられた子の代わりとして主がこの妻によってあなたに子孫を与えてくださいますようにと言い、彼らは自分の住まいに帰るのであったって書いてあります。 でこの後子供たくさん生まれたのね。だけどもここで書いてあるのは毎年彼のために小さな上着を作ったって書いてあるわけ、ね、だからただなんかそろそろ洋服持っていくかじゃなくて雨が塗ってたんだよね。子供のために塗ってそしてそれを全部準備して毎年こう納めに行ったというか、ね、与えに行ったって書かれています。だからこれは本当にね母心としてもうその服には祈りがいっぱい積まれてるだろうってことは分かりますよね。でだからあのプレイヤーショールっていうね、祈りの、あのショールっていうのがあるんだけども、本当それのようにもう祈って祈りながら編んで縫ってそしてそれを持ってったであろうということが分かります。だからここで言えるのはその祈りですね。祈りを彼女は決してやめなかったと思うんです、ね、だからそのようにしてサムエル その育つ環境っていうのは決してあの完璧ではなかったんですけれども、しかし彼は何ですか、神の人となったんだよね。神の人となってそしてイスラエルを治めるものになりました、ね、だからただ彼女は腕で捧げただけじゃなくてそのような形で母としての母性を、使いながらサムエルを支え続けたんだってこと、それを私たちは覚えている必要があります、ね、で皆さんにも、まあ、皆さんのね生活なんだろう生まれ環境というのは分かりませんけれどもやっぱそれぞれだと思うんですね。で、まあ、私の場合はクリスチャン家庭に生まれてそして陽子ちゃんというねものすごくよく祈ってくれる人がいたのでそれは本当に感謝だと思いますね。だから本当に毎朝蒼天祈祷というのがあったんだけどそこ行ってはもう家族を出すのために祈ってくれる、本当にそれがあってやっぱり自分が今あるんだなと思うので本当そのことはすごく感謝です。そしてそれだけじゃなくてやっぱその他に一人のお母さんだけでは足んないんだよね実はね。っていうのは一人のお母さんって絶対どっかが抜けてんじゃん絶対どっかが抜けてんじゃん、ね、だからそこを補ってくれるいろんな母的存在っていうのが必要です、ね、だから私も今までもそのような母的存在っていうのはたくさん本当に恵まれました。で特にやっぱり母的存在って言ったら、まあ、私にとってはテディさんだよね。みんなにとってもそうかもしれないけど本当にそのテディさんは私自身がすごい教えられたしそれだけじゃなくて霊的母親っていうのはどうあるのかっていうのを彼女の生き方を通して育てられました、ね、でそのグローリー・オブ・ザイオンって今ね私たちが OE として入っているネットワークも本当に素晴らしいお母さんたちいっぱいいるんですね。だからやっぱりこの教会に母的役割が母母性がたくさんあるってものすごい祝福だなってつくづく思います。ハレルヤ。だからそれにとっても感謝ですよ、ね、だからそのようにしていろんな人の、ね、母性から、ね、助けを得ながら本当に私たちがみんな成長していけるなというふうに思います。それで実はねこの母性ということを考えるときにパウロもね母性ということを考えて読むとね本当に母性を持ってた人なんだなってつくづく思うんですよ。でその中でも今日一節1個読みたいと思うんですけれども、第一テサロニケ開けましょう。第一テサロニケの2章8節と9節を読みたいと思います。第一テサロニケ2章8節と9節です。テサロニケ、じゃあ読みますよ。ごめん、7節と8節だ。2章の7節と8節でした。すいません。7節から読みます、キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、これパウロが言ってるね。あなた方の間では幼子になりました。私たちは自分の子供たちを養い育てる母親のようにあなた方を愛しく思い、神の福音だけでなく自分の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。あなた方は私たちの愛するものとなったからです。この御言葉すごいでしょ。ちょっとこれ見てすごいびっくりしたんですよね。っていうのはパウロっていうのはいろんな書簡を書いていろんなところで教えました、ね、そして強制もしました、ね、だけれどもやっぱ彼が何が素晴らしいかっていうと本当に自分の命まであなた方に喜んで与えたいと思ってますって書いてるわけ。なぜならば、ね、あなた方が私の愛するものとなったからですって書いてあるんですよ。これすごいよね。 だから本当に彼は母親として養い育てた。それだけじゃなくて、その教えている人たち、ね、導いている人たちに対してすごく愛情を持ってたのね、うん、そして命を捨ててもいいと思うほど、もうみんなのことが好きになっちゃったよって言ってるわけ。いいよね。だからやっぱりパウロってただ単に教えが素晴らしかったからリーダーなんじゃなくて、本当愛を持ってたんだな。そしてまたその教えてる、率いてる人たちに対して命を捨ててもいいっていう、そういう思いを持って弟子訓練っていうかしてたんだなってことが、これを見るとすごい分かるんですね。だからこれは実は使徒の印なわけ、ね、使徒っていうのはやっぱりそれくらいの愛情とか思いを持ってるんですね。それがあるからこそリーダーとして人々がじゃあこの人について信頼していこうっていうふうにしてついていくようになるわけなんです、ね、だからそのここに母性、ね、養い育てる母親のようになったっていうふうに書いてあります。だから今日皆さんに励ましたいのは母になりましょうっていうことです母になりましょう、ね、そうですね。そしてそれでお父さんとしても、ね、母になりましょう、
なりましょう
なりましょうね、それは母になるっていうのは何ですかね。それではまた私たちが言いたいのは、神様あなたは素晴らしいお母さんです。これカルトじゃないよ、ね、でも神様は素晴らしいその母性を持って私たちを導いて守ってくださってるんですね。それもすごい感謝ですね。だから私たちが母になるというのはどういうことですか。まずはここお母さんお父さん多いからね、私たちが自分の子供たちに対して母性を十分に働かせて、これはもちろんとっても大切なことです。でそれを通して私たちはなおさら他の人々に対して母となることを学んでいくわけですね。そしてまた私たちが母のようにこう養い育てられる人たち誰かな、また教会でどうやって私は母性をこう生かしながら教会で仕えていくことができるか、祝福になれるかな、ね、そのことも考えていくといいと思います。ね、だから先ほど習ったよね、母性っていうのはどういうことですかってね、まず教えていくことだよ、ね、強制していくことだよ、また守ること、安心させることだよ、そして危険があれば排除する、ただ優しいだけじゃなくてちゃんと言うべき時にははっきり言ってくる、ね、そして何しろ一番大切なことは人を養うことによってその人たちが育っていく、その人たちが神の人として成長していく、そしてまた私たちが母としてこう模範を示すことによって彼らも素晴らしい母となっていく、母性あふれる人になっていく、それを私たちは見ていきたいんです ね、 ね、だからますますその母性というかね、その養い育てる心っていうのを神様に与えてもらいましょう。で先ほども前からも言ってたけど、これ自分の心だけではできない、そうするとなんかやたら優しいなんか女の人みたいに終わっちゃうんですよ、ね、でも私たちが求めてるのはそこではないわけ。そうじゃなくて神の力によって、神様から力をいただくことによって私たちがあるものを差し出していくことでその人が変えられていくのを見ることです。この人変えられるのは、私たちがその母として養う人たちが変えられるのは、これ神の力じゃないとできないわけでしょ、ね、だから大切なのは私たちが自分が持っている力とかね、それを神様に捧げることによって神様にこの手の技を祝福してもらうことです。だからあれもそうじゃん、パンもそうでね、5000人の給食の時も神様お祈りして5匹のパンじゃなくて5匹の魚
匹
あれ普通のパンでも2匹の魚を祝福していっぱい彼イエス様の手の中でいっぱいになって、はい、いっぱいになったから弟子たち配ってくださいって言わないんだよね。これには神の原則があるから、まず私たちの手に配るんだよ、ね、で私たちが与えられたものに対して忠実になって神様これを祝福してください、私の手を通してあなたの力を働かせてくださいっていう時に自分たちもここで増えるわけ、ね、でこれ母性も同じです。神様は私が持っている母性あなたのためにお捧げします、どうぞ使って、これを使って他の人々の人生を変えてください、他の人々の人生を祝福してくださいって祈っていくときにこのちっちゃなパンが膨らんでいくわけです。そうすると私たちの母性とか私たちの持っているいい人さっていうのを超えてこれが働いて人々が本当に変わっていくようになるんです、ね、人々が本当に変わるの見たいよ ね、 ね、これは私たちの口の言葉では無理です。私たちが優しいからって別に人は変わることはありませんから、 ね、その神様に捧げていきましょう、ね、そしてそのいただいた分というのを使っていきましょう。いいですか。じゃあそのことを神様の前に祈りたいと思いますので、立ってください。祈りましょう。
アーメン。
で子供たちもみんなお母さんになれるからね。あ、お母さんになれるけど母性を働かすことができますから、ね、神様の前に皆さんも祈りましょう。それで皆さん手を挙げましょう、はい、じゃ先に私宣言しますけど、その後それぞれ自分の言葉で神様の時間を持っていきたいと思います。子供たちもどうぞ手を挙げて神様の前に集中しましょう。じゃあ祈りましょう。あなたは良いお母さんです。あなたの母性を感謝します。神の母性を受け取ります。私を通して人が教えられますように。私を通して人が安心できますように。人を励ますことができますように。また真実を語ることができますように。主よ、自分、私の人生をあなたに捧げます。私が持っているわずかなものをあなたのために用います。皆さんこうやってやりましょう。みんなのパン持って、持った、神様からもらったパン、あなたのためにこれを用いますから、あなたが何千倍にも増やして、多くの人々を養ってください。私にはできないけれど、あなたにはできます。あなたには不可能なことがありませんから、私をどうぞ用いてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。じゃあ神様に少し自分で祈りの時間を持ってください。